元友のバイクライフ、8月7日金曜日午後7時です。こんばんは、元友です。この番組はバイク好きな人やバイクに興味が、ね、ある人なので作るコミュニティ番組です。リスナーさんとワイワイ楽しく話し合って作っていきたいと思っております。テーマは楽しく安全にバイクライフです。今回もよろしくお願いいたします。まずですね、前回の放送でお詫びと訂正があります。北海道ツーリングのお話で地名の、白老をですね、白鹿と間違って言ってしまいました。どうもすいませんでした。今後気をつけますのでよろしくお願いいたします。今回ですね、前回の北海道ツーリングの、お便りをですね、リスナーさんからいただきましたので紹介したいと思います。奈良純さん、よろしくお願いします。
はい、皆さんこんばんは、奈良純です。北海道の地名、ややこしいのがいくつもありますよね。これからご紹介するメールにもたくさん出てきますので注意して聞いておいてください。今日いただいたメールはラジオネーム FZR ライダーさんです。なんと女性の方ということなんですけどもね、はじめまして、北海道に関するネタということでお便りしました。当方バイクの免許を取ったのが19歳の時、それからずっと憧れだった北海道へは革パン履いて7班でというのがなぜか必須の条件だったので、23歳で限定解除をしに行き、すぐに7班の中古車を購入。革パンはわざわざ特注で準備して、その年に初めて北海道へ行きました。その頃は JR に元トレールという大阪駅から函館駅までバイクを積む車両のある寝台列車があったので、それも乗ってきました。もう十数年前なので、富良野から美瑛あたりもほとんどがフラットダート、まだまだ今のような観光客がたくさん来るようなスポットもなく、それでもライダーが山のようにいました。実は途中事故にあって、大変ですね。
そうなんです。
泣く泣く7本を手放す結果、しかも帰りは飛行機。そうですよね。
そうですね。
そんなことがあったんですけども、やっぱり革パンはすごかった。守ってくれたんでしょうかね。
さすが革パンですね。
あ、
私革パンやったらこうジーパンやったらね、破けて血が出てしまったとかあるかもしれませんけども、革パンでよかったですね。
あ、そうなんです
か。まあ、特注なんですか。
特注って書いてますよ。
すごいんですね。
ねえ、高そうです
ね。
でも怪我がマシでよかったですね。
ね、
はい、感動する旅でした。さて、それから運年ほぼ毎年北海道、に通い続けていますが、未だライダーハウスにお世話になっています。出ました、ライダーハウス。
出ました
ね。とは言ってもライダーの年齢層が低くなってきているため、私が年食っただけってカッコして書いてますけども新しいライダーハウスには行きにくくなってきています。その中でもおすすめは、敦賀から苫小牧東の経由でフェリーに乗った方が夜の8時過ぎに心細げに到着した後、まず探さないといけないのが宿。東に行くなら30分ぐらい走ったところにあるライダーハウス、ビラトリというところにあるライダーハウスで、通常は併設のご飯屋さんで、ご飯を食べたら宿泊は無料です。
あれ、
すごいですね。
500円ご飯食べたらですか。
ねえ、食べなくても確か500円ほどでした。すごいサービスですね。
安いですね。
ねえ、遅くなることは一報しておけば大丈夫。お風呂は夕方に一斉に近くの温泉に行ってしまうので、夜に到着してしまったら諦めましょう。
夜に行かない、行く、夜に遅く行ったらダメなんですね。
ねえ、
うん、
毎日宿泊者全員で写真を撮るのがご主人の趣味ですから、きっとあなたの到着を待ってくれていると思います。ちなみに女性部屋、小さいですがあります。事故を起こした年に2泊泊まりました。風邪をひいて熱が出ましたが、ここのラーメンを食べたら元気が出ましたよ。目鉢子のある娘の写真があったら私ですって書いてますけどね。まあ、目鉢子まで出たんですね。大変ですね。変わって西に行くなら支笏湖のほとりにあるもキャンプ場に併設されているライダーハウス、ここ数年ですごく綺麗な建物に変わっているので居心地がいいのでは。 新しくなってからは行ってませんが、たくさんのライダーがワイワイやってるはず。確か1000円ほどでした。また安いですね。ただ
ライダーにとってはね、
そうなんですよね、何泊もしないといけないですから ね、 ね、ただ夜に走るととんでもなく暗いので見逃さないように走ってください。ライダーハウスって入るのに勇気がいるけれど、馴染んでしまえば数日滞在してしまうほどの居心地の良さがあります。それぞれのカラーもあるし、その土地での祭りに参加したりイベントがあったり、それを調べながら回るのもいいのでは。そうですよね、前もってチェックした方がいいです ね、
楽しいですからね。
私はライダーハウスで知り合った仲間が今では一番大切な仲間たちです。雨の多い年に5泊したライダーハウス、5泊すごいですね。
いいですね。
毎日鍋をやりました。その彼らとは今でも集まっては鍋パーティーをしています。いろんな場所でたくさん友達を増やして経験を増やしてほしいですね。さてさて、エリモ以外は制覇した私ですから、おすすめの道は書ききれないほど。羊蹄山周辺の水を飲みに行くのもいいし、オロロンラインはもとより知床を走るのもよし、摩周、阿寒、然別あたりを巡る道もいい、富良野美瑛でジェットコースターの道を探すもよし。すごい道があるんですかね。
うん、すごいですね、ジェットコースターの道ですもん
ね、
すごく加速するんでしょうね。
あー、そっか、
アップダウンのきついですね。うん、いいですね。
そしてアーチ橋を見にぬかびら湖へ行くのもよし。オフには道北道東スーパーリンド、名前をど忘れしましたが、鹿追町から新徳町にある林道、車の大会もここを走りましたよねって書いてますけども、屈斜路湖北側にはフラットダート、支笏湖と千歳の間にたくさんフラットダートあり、阿蘇路から阿寒湖までの道にも左右にたくさんの林道が待ち受けています。
いいですね、林道ね。
ねえ、林道とかフラットダートがお好みのようです ね、書ききれないほどの情報はありますが、ひとまずこの辺りで。ラジオネーム FZR ライダーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、先ほどね、お便りにライダーハウスっていうのがね、ありましたけども、前回の、放送で、西野武さんがですね、ライダーハウスで泊まったということを言ってありましたけども、
はいはい、
皆さん、リスナーの方はライダーハウスって何やと思ってしまうと思うんですけど、内容はどのような感じですか。
バイクがメインだと思うんですけど、ライダーハウスっていうぐらい
の。そうですね。
で、その中で、まあ、雑魚寝っていうか、大きなお部屋が、
はい、
まあ、一つ二つあって、はい、で、そこで皆さんも雑魚寝するというタイプですね。
はいはいはい、もう布団引いて、
そうそうそう。う
ん、せんべい布団引いて。
そうそうそう。で、まあ、朝までっていうパターンですね。
朝までワイワイ、ガヤガヤと。
そうそう、
バイクの話とか、はい、いろんなお話に。
で、まあ、比較的お値段が安いもんですから、
はい、先ほど、ね、500円とか1000円とか書いてありましたもんね。そ
うそうそう、ですんで、うん、まあ、中には居座ってしまう方もいるとか、
だからもうずっと北海道で夏はダイダダハウスで お仕事してて、冬場は、まあ、牧場とか、うん、いろんなお仕事しながら楽しんでる方も
みたいですね。なんか北海道に旅行に来てそのまま居座って何年もいてますねとかね、
はいはい、
いう方も中にはおられるらしくて、
はい、
うん、まあ、そこの住人っていうか、
はい、もう北海道にも憧れて
っていう方もおられるでしょうし、
大地に憧れてっていう感じでね、
来て、ね、バイク乗っててバイク故障して帰れなくなったっていう方とか
、はい、
いろいろ話は聞きますけど ね、はい、
最初はお客さんとして泊まったけども、気がついたら、
う
ん、
そう、
受け入れる側、
そうそうそう、手伝ってたとかね
うん、でもいいですね。
でも、たけるさんは車で行かれたんですよね、はい、その時は。
そうそう、車で行って、うん、まあ、私の泊まった、まあ、何箇所か泊まらせてもらったんですけど、7、8泊しましたんで、向こうでね。で、その中で、美瑛の近くで、ね、車も OK よっていうところがあったんで、はい、車は車の人で、まだ別の、胸っていうか、
あ、
ちゃんとね、私たち家族連れで行きましたんで、うん、別胸があったんですけど、
はい、
でそこで泊まらせてもらってやってたんですけどもね。はい、
BAT はよくよくコマーシャル、昔車のコマーシャルで、うん、何とかの
丘
とか、
はい、
某タバコ会社の コマーシャルありましたよね。
はいはいはい。
なんとか。
の木とかね。
ね、はい。あ、ここですよね。
そう、あの辺ですね。
あの綺麗なお花畑みたいな、
はい、
木が、あ、ね。
はい。で、そこのところでですね、どうしても、まあ、有名な写真を1枚私の自分の手で撮りたいっていうのがありましたんで、
うん、
で、3泊か4泊、連泊で先に予約してしまいまして、ね、で、行ってたら、で、1日目かなにもうその写真目的が達成されてしまったもんですから、そのオーナーさんがですね、
はい、
ツーリング行こうか、
はい、
車でもついてきて十分 OKOK、OK OK、って言うからね、
はい
はい、車でその今言ってた、なんとかの木とかを順番に見に行くツアーをですね、
はいはい、
してもらいまして、
あ、いいですね、はい、あのバイクと車で、
そうそうそう、
ね、
まあ、うん、その時はまだね、バイクの免許も持ってないですし、バイクも、はい、乗ってなかったですからね、
はい、
はい、車で後ろからずっとついていって、
次回はこのバイクの免許も持ちですし、
はい、
バイクも買ってありますので、
はい、
次回は北海道へ、
そうですね、ぜひとも行きたいところなんですけどね、この仕事をやってるとね、なかなか行けないのでね、はい、いつかは実現したいなと思っておりますけども ね、はい、
え、七十さんはそのライダーハウスで何か思いあります？
私はね、ライダーハウスはないんですけども、サロマ港で泊まった時に、
はい、
あの男性一人でツーリングに来られてる方がいらっしゃって、
はい、
しかも2月だったんですよ。
2月って北海道ってのは猛吹雪もうね、雪が積もって、そんな早くで、
そうでしょ、
はい、
もうね、あのそこら辺歩くのもスノーモービルがちょうどいいぐらいの積雪ですよ、はいはい、そこをバイクで一人旅、
すごいですね、危険野郎ですね
あれはタイヤはどうなってたんですかね。
あ、スパイクタイヤかチェーンかをついてると思うんですけどね、うん、
バイクにチェーンですか、
はい、
へえ。その頃はね、そういうことわからなかったんで、お話だけしてたんですけどもね、なんとあの若い子友達と朝まで、
はい、
その方を交えて、
はい、
ロビーでいろんな話をしました、
はい、
でそれもこう、なんていうの、悩みを聞いてもらうわけではないんですけど、
はい、
こう人生の相談みたいな感じで、
はい、
すっごく頼もしく感じた、
まあ、そうですね、まあ、そういう方っていろんな人生豊富でしょうね、
は
い、いろんな経験もしてるから、
そうそうそう、
まあ、いいお話聞けたんでしょうね。
もうね、充実した一晩でしたよ。
いいですね、
はい、気がついたら朝になってましたから。
北海道は皆さんが憧れというのは、そういう出会いとか思い出があるんでしょうね。
そうですよね、
いろんな方が来られて、うん、北海道に来られて、そしていろんな方と接して、そして思い出を作って帰ると、うん、いいですよね。
ね、あの大自然に抱かれてまたね、癒されるんですよね。
四季折々北海道いろんな味もありますしね、
うん、
冬は冬で白い雪が降ってるし、
うんうん、
ね、スキーボードとかもねできますしね。
そうですよね。でもこうやって一人で回られる方ってすごい勇気がいると思うんですけど。
そうですよね、もし何かあったらね、事故でもあった、先ほどの女性ライダーのね、FZR さんもそうですけども、交通事故にあってね、
ね、
うん、その時にどうしようかっていうね、
私の先輩で女性の方なんですけど、また頼もしい人がいてて、
はい、
一人でツーリング行っちゃうんですよ、
はい、
宿も取らずにお寺の境内とかで野宿するんですよ、
はい、
まあ、あったら泊まるらしいんですけども、
はい、
もう今日はお寺でいいやと。でもある晩ね、あまりに不気味になって、
はい、
もうこれは走ってた方がマシって言って夜中あのもう走りに出たそうなんですけどね、
はい、
そうやってすごいこう強い方が一人で回られますよね。
勇気があって強くて ね、
うん、で私の兄も実はね、
はい、
七飯乗ってて一、
はい、
人で九州に行ったんですよ、
はい、
そしたら帰ってきたらね、写真のアルバムがいっぱいになってる、まあ現像してからですよ、
はいはい、
でチラッと見せてもらったら女の子とばっかり写ってるんですよ
いいですね、出会いですね。
そうそうそう、一人で行ったのに、
はい、
なんか女の子の、それも違う写真、違う女の子ばっかり、
はい、
行く先々でなんか撮らせてくださいとか一緒に撮ってくださいとか言われることがあったみたいで、
いいですね、
またバイク乗ってたらかっこよく見えるんですよね
そうなんですかね、武田さん。
いや、どうなんでしょうかねいや、
なんか世間では最近バイク乗ってる子は、汚いとかね、貧乏やとかね、そう言ってですね、バイク乗ってる方を嫌がる 女の方いらっしゃるそうですよ。
あ、そうなんですか。
なんかバイクっていうのはやっぱりこういう泥に まみれて走ってるってイメージあるんですかね。
あ、なるほどね。
車やったらね、うん、もうクーラーも効いてますし、スーッと走りますからね。
そ
バイクやったらヘルメット脱いだらね、汗びちょびちょですからね。
そうそうそう、女性の方なんてこうヘルメット取った後の髪型がね、
はいはい、
気になりますよね、夏なんて特に、ね、もう帽子が手放せないと思うんですけどもね。
ね、なんかいい方法ないですかね、女性の方。でもこいつの番組ね、例えば女性ライダーさん聞いてもらってますから、じゃあ私いつも夏はこういう髪型でこういう方法であの夏対策をねしてますよっていう方いらっしゃいましたら、リクエスト、ね、あのお便りね。
そうですね、あれば、
はい、
うん、
何かいい方法あるんですかね。
ねえ、
はい、
裏技があるかもしれませんね。
昔あのね、うん、あの男性なんですけど、
ええ、
あの昔のヘルメットってこう空気のね通気性が悪いんじゃないですか、うん、
はい、
よくこうヘルメットに汗かいてしまうんで、うん、あのどっかの雑誌で見たことあるんですけど、
ええ、
女性用の、
うん、
あの生理用のナプキンをですね、ヘルメットの内側にですね、うん、貼って、
うん、
そして あの汗を吸収してもらうっていうそういうの聞いたことありますよ。
そんな人見たことあります？
ないないないない、
ね、例えば昔やったレースとかね、
うんうん、
8体とかじゃないですか。
あ、
そうしたらその時にヘルメットを汗かくじゃないですか、その雨あの朝 の対策にね、
うん、
そういうナプキンを貼って、という昔何かの雑誌で見たことあるんですけどね、それは実かそれは、ね、本当か嘘か分かりませんけどね。
それでもね、女性見たら引くと思います
。抜いたらね、おでこにね、ついてたりしてね。熱冷ましシートちゃいますからね。
ぜひ、あの、女性のいないところで試してみられた方がいいですよね。
ね、
危ないって言われるかもしれませんよ。
ね、まあ、そういうね、話もあったということで、今回のお話、ね、お便りね、いただきました FZR さんもね、今度はですね、あとはね、エリモ以外は制覇してませんということで、まあ、エリモをね、早く制覇を ね、していただきたいと思うんですけども、あとですね、ちょっとお話聞いたんですけども、あの今年の4月に、
うん、
同じバイカー、
はい、
ライダーと、
うん、
結婚したそうです。
あ、やっぱりライダー。
はい。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ます
ね、まあ、そういうバイクを通じて出会いっていうのもね、
うん、
これからあるかもしれませんよね。
そうですね。で、子供さんにはまたそれなりの名前をつけるんです。
なんて名前つけるんですかね。
私知ってる人では鉄の馬って書いて、
はい、
鉄馬くん
言
ってますよ。
ねえ、うん、いろんな名前考えられますよね。
ね
え、うん、アクセルはがいいんですかね。
アクセルくん。
アクセルとかね、キャブレターとか。
キャブレター。
ねえ、まあそういうバイクのね名前でね。
そうですよね。
例えば某なんとかのね、
うん、
会社名の。バイク名を、ね、うん、名前にするとかあると思うんですけどね、ここではちょっと言いませんけどもね、
うんうん
まあ、そういうのあるかもしれませんね。
ね、出会いの一つですよ ね、バイクも。
はい、ということで前半は終わっておきましょうか。
先ほどのね、暑さ対策やヘルメットの中のなんか裏技とかいいアイデアがあったり、またこんなとこ行ってきたよっていうお便りなんかをぜひこちらにお送りください。今回はですね、ナビータならのブログサイトの方にコメントで書き込んでいただけるとありがたいと思います。元友のバイクライフのブログ、
そうですね、
はい、
普通にあのパソコンで検索してもらって、うん、あの名前を入れてもらって検索してもらって出てきますので、
そこのコメント欄にお便りなども入れておいてください、
は
い、
元友のバイクライフです。元はあのカタカナで元ですね、
はい、
で友は漢字の友、
うん、
で野原のひらがらの野とでバイクカタカナですね、でそこに星を入れてもらってライフと、
はい、
はい、
ぜひお願いします。
はい、ということですね、先ほど北海道でもねこんなに思い出とか出会いがあったんですから、
はい、
ということで来年なんと奈良ではですね、うん、平城遷都1300年祭があります。
はい、
ということは、
はい、
他府県から、
うん、
バイクに乗ってこのねイベントに参加される方もいらっしゃると思うんですよ。
うん、
その方にせっかく奈良に来たんですから、奈良の思い出を出会いを持って帰ってもらいたいと思いまして、
はい、
うん、奈良をですね、例えばですね4つに切ることができると思うんですね、
はい、
例えば、大阪、ね、名古屋のですね、東西に走ります名阪国道、ね、西名阪国道、
はい、
それと、南北に走ります国道24号線京奈和とかありますよね、まあ、そうするとですね、それを4つに、ね、割ることができると思うんです。例えば、北東部の方ですね、
はい、
奈良公園、東大寺、八雄の方面ですね、そして、北西部ですね、イカルガ、法隆寺、市議さんとか、
うん、
そちらの方面、また、南西になりますと、葛城さんとか、
はい、
あちらの方面ですよね、
また
南東になりますと飛鳥とかね、遠野峰とか、また吉野の方面もあると思うんですよね、
はい、
まあ、そういうところのですねツーリングスポット、
うん、
ツーリングコースをですね、
ええ、
リスナーさんからですね、
はい、
いいとこあるよと、
うん、
できたら教えていただきたいと思うんですよね。
そうですね、
うん、
うん、
ここはこういうお店があっていいよとか、例えばあのバイクカフェってありますよね、
はい、喫茶店、バイクカフェ、
オーナーがバイクが好きだ、
はい、
喫茶店とかね、
はい、
そういう喫茶店情報とかも、また、無料スポットですね、例えばバイク乗ってますとやはりおトイレとかね、
うん、
だからちょっとこういうね無料のスポットがあって、そこ行ったらですね、まあそういうお手洗いもあったりとか、
はい、
まあ、こういうイベントがあったりとかね、
うんうん
うん、そういうのもいいかなと思うんですけどね、そういうのをリスナーさんから、お便りいただいたらですね、そこをですね、まあ、コースを考えて、
うん、
あのツーリングね行ってですね、またブログサイトでも上げたいなと思うんですけども、
そうですね、はい、ここは誰も知らないだろうという穴場スポットをぜひ教えていただきたいですよね。
そうですね、そうしたらですね、この奈良の観光された方にですねおすすめスポット何かありませんかね。武雄さんとかいい快適な走行できるおすすめスポットというのはありますか。うんうん、
私が、まあ、昼からとか、ちょっと気分転換に走る、まあ、コース言うたら変ですけども、はい、私が、369号ですね、県庁から北に伸びて、
はい、
そのまま八木湯の方に行く道ですね、
はいはいはい、
が比較的好きで、
はい、
その道をずっと八木湯の方に走っていきましてですね、そのまま、八木湯を越えて、で、布目ダム、
はい、あの布の布に見えて書いたところですか。
そうです、そうです、布目ダムという大きな大きな、
はい、
まだ新しい比較的新しいダムがありますので、
はいはい、
そちらの方を経由しましてですね、でそのまま県道80号、
はい、
県道80号、奈良名張線っていうんですけども、
はい、
それを、経由して、あの病院のところですね、奈良病院ですかね、
奈良病院、
はい、のところに、降りてくると、
はい、
いう、白鳳寺の方に降りてくるコースですね、
はいはい
はい、で走ったり、またその逆で今の言ってる80号をそのままずっと走っていって、ハリテラス経由で25号の名阪国道で降りてきたり、
はい、
っていう風なね、
はいは
い、まあ、ルート、まあ、私はあのそんなに信号もないですし、
はい、
で気分転換にちょっと30キロから40キロぐらいで走って帰ってこれるんでね、
だいたい1時間半
そうですね、休憩しても1時間半、まあよくやっても2時間っていうところなんで、
はいはい、
すごく、は
い、結構山道ですか、アップダウンもあったり、きついコーナーもあったり、
ね、途中にトンネルがあって、
はい、
ヒヤッとしたりね、
で今でしたらなぜだったらあの霊感スポットとかあるんですか。
いやー、私そんな全然ないんでねあれなんですけども、はい、非常にあのとあの五感でね走ると言いますんでね、バイクはね。
そうですね、風を切って、はい、またね夏ですからね、気持ちいいでしょうね。
そうそうそう、で、あれはどこかな、峠がありますので、
はい、
峠のところでトンネルに入ってヒヤーっとして、あ気持ちいいなと思うのもつかぬ間、
はい、
はい、また
日が照ってきて、
日が照って
首筋が熱くなって
熱いなっていうのね、はい、だから夏場はねよくはそのコースを通って、はい、また柳生からね、笠木の温泉の方を抜けて、はい、163号ですかね、あれね、
木津川の方ですか。
そうです、そうです、その木津川沿いに、まあ、帰ってきたりとか、 はい、いうのでね、はい、その辺ばっかり走ってます私。
途中ね、野牛カイドでしたら野牛のね里とかありますんで。
そうですね、
いろんなスポットもありますよね。
はい、
いいですね。まあこういうのね、いろんなありますので、リスナーさんからね、いろんな地域の奈良の地域の、ツーリングスポットをね、うん、まあ、お便りねいただきですね。
そうですね、由緒あるお寺もありますし、ね、バイク乗ってる方もね、お寺見学したい方もいらっしゃるでしょうし、
はい、
あとダムもね、ダムマニアって最近。
ダムマニアですか？ガンダムですか？
ガンダムじゃなくてダムのマニア、
水を溜めてるダムの。
そうなんですよ、
はい、
さっき布目ダムって出てきました。
はいはいはいはい、
あれをねこう見て楽しむっていう方が多いんですって。あ、
大きさとか深さとかいろいろあるんですよね。
ダムのてっぺんに登って下を見下ろしたり、
はい、
ダムの下から上を見たり、
はい、
また道でね、下流からこう上がっていってダムを目指して、山の中からダムが現れる瞬間を楽しんだり。
あ、いいね、趣味っていうかいいですよね、そういうのもね。
そうですね、ダムって一口に言ってもね、型がいろいろあるそうなんですよ、はい、アーチ型とかね、うん、そういうのに凝ってる方もいらっしゃるそうで。
ちなみに布目ダムは何型なんですかね、
うん、布目ダムは何型ですかね。
アーチ型ですね。
アーチ型ですか、はい。
なんかね、最近ではダムカードを集める方もいらっしゃるそうで、
はい、
うん、
なんか子供さんがよく買うようなゲームのカードみたいなものですか。
そうそう、トレーディングカードと同じサイズなんですよ、
はい、
で表面にダムの写真があって、
はい、
裏にダムの所在とか型式なんかの情報が書いてるんです。
あ、昔よく集めましたよね、うん、仮面ライダーなんとカードとか。
そうそうそう
そう、ね、そういうような感じですよ ね。
もう現地に行かないといただけない、無料なんですよ、うん、
いいですね。でもすいませんって言って行って、うん、喜んでいただけます？ちょっともうちょっと待ってやとか、ちょっとこう嫌な顔とかされません？
あ、全然もうね、手慣れた感じで、
はい、
やっぱり一般の方と触れ合うことって少ないじゃないですか。
そうですもんね、ああいう方やったらもうじーっとね、ダムのね管理する方やったらね。
そうね、うん、だからちょっとはこう
お話ね、
うんなるんではないかなと思うんですけど、
はい、
また美味しいスペアリブの お店なんかもね。
うち結構スペアリブの話多いですよね。
そうですねなんか私も見つけたんですよ、
はい、
そしてまた川瀬直美さん、2007年のカンヌ国際映画祭でグランプリ取ったもがりの森、
はいはい、
舞台がちょうど俵ですよね。
はいはい、
ね、こうやって話題が豊富だと思うんですよ、この辺、はい、ぜひブログのコメントにいい情報を入れていただいて、はい、次回私も調べてきますので、
はい、
ご紹介したいと思います。
よろしくお願いします。はい、ということでですね、次回はですね9月4日の金曜日なんですけども、今回のですね新企画ね、平城遷都1300年祭についてですね、新しくですね皆さんに観光スポット、観光ツーリングスポットですね、それをですねリスナーさんからですねどんどんお便りですねいただきたいと思っております。それでは、次回また元友のバイクライフよろしくお願いします。
さよなら。
さよなら。
さよなら。